At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子マサルさんです。
はい、
どうも、うん、今日もまた2000人超えちゃいましたね。
2001年ね、
いつまでたっても終わらない感じで、
はい、
それで今日はですね、うん、なんかみんな気がついてる方が多いと思うんですけど、うん、来週の初めから通常国会が始まるんですよ、
うん、18日から、
ね、そうそう、うん、で特措法の改正とか、うん、なんか関連の感染症法改正とか、はい、うん、そういうのの議論が一応新聞市場では賑わい出したんですけど、うん、は
い、罰則みたいなこととかね、
ちょっとすごくありません？
ちょっとすごいですね、
うん、僕ちょっとすごいなと思うのは、うん、あの特措法で営業の営業自粛短縮に応じない飲食店にこの行政罰を設けると、
はい、
で他方でさ、時短に協力した飲食店へのその支援、支援金はさ努力義務なんだよ。おかしいじゃない、全然バランスが取れてない。
努力義務ってどういうこ
と？いや、政府は努力すればいいだけで、片方は処罰なんだ。で分からない。で感染症法で言うと、うん、入院勧告に従わない感染者には1年以下の懲役か100万円の罰金なんだよ、
うんう
ん、だけど検査、今見れば検査が陽性でも、うん、で入院が必要でも入れない状態になってる、うんう
ん、3000人以上がね、うん、
でそのそれは政府の罰則はないのか、うん、
自宅、そ、
いや、
自宅、
罰則してほしいよ。どうして死んじゃったら。
だからつまり
死んじゃってる人いるからね。
そうそう、う
ん、
だから積極検査をしない政府は責任は問われない、
うん、
で片方で国民が努力をしていないと処罰をすると、
うんうんうん、で1年以内の懲役ってあの本当にあるの？
だって俺も信じがたいなこれ。
え、だって感染者をねえ、そういうことでしょ。
いやだよね、コロナせっかく治ったら、いやいや、うん、刑務所みたいな、うん、そうなんの？
っていうかね、
いや治る前に入っちゃわなくちゃいけなくなっちゃう。
僕はねこの間のテレビが特にひどいけど、うん、まあ、新聞も一部そうなんだけど、うん、当たり前のこと、
うん、
あの無症状者が感染させるんだったら、うん、検査して隔離するっていう、うん、当たり前じゃないですか、治療すると、うん、隔離して治療すると、うんうんうん、いうことをしないでおいて、
はい、
うん、小池さんは人の流れを止めることだとか言ってるんですよ、
うんうん、
実は感染してない、検査しないで感染してない人が大多数なのに、うん、その人の流れ止めて、
うん、
経済を悪くするだけじゃん。
そうだ、
うん、
だから積極的な検査をして隔離して努力、うん、あの治療するってなんで言わないの、
うんうん、
尾身さんに至っては、うん、年末の忘年会のうん、せいだとか、うん、国民の協力を得られなくなったとか、うん、国と政府の、うん、政府と自治体の一体感が失われたとか、みんな他人のせいで自分は責任がないんだよ。で偉そうな目線で何か言うわけ、うん、俺見てて腹が立つんだ。お前の責任だろうってこういうふうに言いたくなるんですわ。
はい、
それで、はい、うん、あの僕はその時に、うん、この罰則か、うん、それともしっかりした支援なのかっていう論点が一つと同時に、うん、みんな国民のせいにしないで、うん、積極的な検査、
うん、
あるいは無症状者への検査に対する予算を組んでるか組んでないか、
うんうん、
GoTo イートとか GoTo トラベルの予算組んでるんだよ、補正予算で。
そうですね、うん、
じゃあなんで検査の予算組まないの、
うん、
あるいはさ東京オリンピックのこの状態が、うん、まあ危ないと僕は思うけど、
うん、
あの選手村あるじゃないですか、
はい、
あそこを開放すれば1万8000床できるわけじゃないですか。
そうだよ。
そこにあの軽症者なり中等症ならば、うん、きちんと看護師の方をきちんと訓練しないといけないですけど、うん、して 配置して、それで若い人を中心にして隔離していく、それからお年寄り、例えば保育園でその感染して、お年寄りが孫を抱えて抱っこして感染するなんてバカなことが起こるわけじゃないですか、でやっぱりお年寄りを同居しているような世帯はやっぱり隔離の方向へ持っていくだけのしっかりした施設があるんだから、なんでその予算をそれに使わないのかっていうことは僕はどう見てもおかしいと思う。
今そのなんていうの、うろうろあんまりさ、すごい大事な用事なかったらすんなって言われてるでしょ、だけどそれを私たちに訴えかけるんだったら、今までの対策が失敗しましたっていうのから入んないと分かんなくない？
そう、ね、協力してもらうには、なんでこんなになっちゃったんですか、ごめんなさいじゃない、お前らが悪いんですよって言ってさ、処罰しますよって言って、それで本当に国民の協力得られると思う？僕は思わないと思う。
だから、
飲食業者はすごい怒ってますよね、
私たちは間違いましたと、だけど本当に感染を食い止めたいんで、協力してくれっていう言葉だよね、そうだよ。
それで処罰しようとかバカなことを言うんじゃないんだと思うんですよ、でもう一つ重要なのは、僕人間の死の痛みっていうかね、死の重みっていうかね、そういうものに対してメディアが全く尊重してない。僕は今見てみると分かるけど、1日1月14日段階でここのとこ60人から100人近い
1日ね、
1日ですよ、
1日でね、
でこの1ヶ月半で2000人台だったのが4300人を超えちゃってるんですよ、このままいけばもう確実に5000超えるんですよ、こんな死者が大量に出てるのをなぜ失敗や失政だと言わないのか、で死んでることの亡くなられてる方の重みがある中でね、例えば大阪は714人で、東京が707人、大阪が一番になっちゃ
う。いやだ、それすごい不思議、なんでなんだろう。
いや何にも検査してないんだよ、大阪モデルとかいうインチキなやり方して、それで結果として見たら介護施設や病院にどんどんどんどん侵入しちゃったんですよ、大阪都構想とかいうデタラメな構想で煽ってる間にどんどんどんどん感染がひどくなった、でこの札幌医大
都構想のあの最中に選挙やってたもんね。
そうそう、で札幌医大がその、人口100万人あたりの死者数っていうのを見る、いつも表、1週間平均っていうのを公表してるんですよ、で去年昨日のね、1月14日なんかで言うと、大阪は 8.7 人ですよ、それで北海道は 6.7 人で、で東京が 2.9 人なんです、平均がだいたい 3人台の半ばぐらいなんです、でさフジテレビなんかさ、橋本徹とかさ、吉村知事にさ、感染対策語らしてんだよ、なんで失敗の責任問わないんだよ、メディアじゃないじゃんこんなもの、と僕は思うんだ、でひどいなと思うのは、朝日新聞の世論調査で、コロナ対策、まあ確かに菅さんがひどすぎるからさ、これひどいって言って政府がダメだけど、だけど鈴木道知事と、それから吉村知事、がすごくあの、頑張ってるって言うんだよ、待ってくれよ、イケメンだからってさコメントを
イケメンは出さなくていいじゃない、
だけどさ、それでさ、テレビに露出してるからやってるかって、もう死者がべらぼうに出てるわけで、検査しないで、
これ
人の人命だよ、人命をこんなにしていいのか。
今これからできることというのはやっぱり PCR 検査をどんどん受けさせて、で罹患してる人は隔離っていうことには、これ今も間違いないっていうこと、
間違いないです。それはなぜかって言ったら、例えば小玉氏がやってるような世田谷方式は、また800人ぐらい介護施設の職員調べて、で3人出てきたんですよ、で死亡率が感染者数は割と増えてんですよ、世田谷も、だけど死亡数が圧倒的に差があるんですよ、
なるほど、
当たり前ですけど、無症状の人を早く捕まえちゃえば、集団感染防げるんですよ、だから今何をやるかっつったら、みんなが 死を大事にしろ、死の重み考えたら、介護施設とか医療従事者を徹底的に定期検査して、
とにかく優先的にっていうことですね、
そうそうそう、 もうワクチンもそうだけど、優先的にそういう人たちをそのきちんと治療する、うん、あの検査することによって、その多くの人たちが死なないで済む、うん、これをまず優先することが僕は大事だと思うの。
これクラスターが発生しがちなところに働いている人を優先的に定期的に PCR 検査をして、うん、
していく。
でクラスターが発生しないようにして一人でも多くの人の命を救う
予防的にね。
検査をたくさんするとそれで分かることだってあるよね。
いやたくさん分かる、
すごく。
それはどういう、例えばもっと検査なんかでも精密にやれば、うん、そうするとどういう変異型が来てるかとかね、うん、分かってくれば感染のパターンも分かってくるし、うん、それも大事なんです、うん、からもう一つはこの緊急事態宣言で失敗したわけじゃないですか、うん、絶えず波を起こすんですよ、うん、周期的に変異が起こると必ず出てきてある程度すると自戒していくと、うん、だからまた減ってきたら安心じゃないんですよ、うん、で僕は出口戦略がないと思ってるの今の緊急事態宣言は、う
ん、あの西村さんの500人まで下がった
の、うん、そう500人っつったらさ、うん、第2波の時よりも多いんだ、あれ最高470人ぐらいだから、うん、はいはい、だからそういうふうに考えると、う
ん、またあれは誰も文句言わないの、500人下がったらこれをあの緊急事態宣言を解除するって言ってるわけでしょ、
目安としてそのままね、西村さん言ってますね、
なんかもうだからこのままがやる、うん、やるんだったらきっちりやって
徹底的にやるっていうことが必要なんで、うん、もうとにかく出口には、うん、とにかくエピセンター、感染集積地を徹底的に検査して無症状者をあぶり出して、オリンピック村でも何でもいいんだけど選手村行って、それでとにかくあの封じ込めていく、徹底的に封じ込めていくんだっていう強い意志と予算と人員っていうのをしっかり準備していく。
今でも金子さんのおっしゃったようにあれだよね、こう PCR 検査して無症状の人をちゃんと調べ上げれば、うん、その人たちは行動はできるっていうね、
そう、
ね、それ今なんかこう全員に夜8時までとか、うん、昼間のランチもとか、うん、全員に行ってるっていうことは少なくとも逆に防げたりするわけだよね、そこは。
だからなんか目隠しゲームやってるのと同じでしょ、うん、意味ないじゃないですか、うん、そしたら経済はどんどん打撃を被っていく、うん、で周期が落ちるたんびに、うん、日本モデルだ、うん、大阪モデルなんて嘘くさいことを言った挙句に、うん、結局だんだんだんだん感染の波が大きくなっていく、
うん、そんなこと言ってる味でトリアージっていうの、うん、こう命の選別みたいのが起こって今来てるわけでしょ、
うん、そうそう、
症状があってもうちにいてどんなになった時だけ救急車呼んでください、うん、そうなる前はみたいなことで、そこでな間違いちょっと素人が見てるわけだからね、うん、ちょっと間違えば命を落としたりしちゃうわけだからね。
いやだからコロナ対応で忙しい中で、うんうん、普通の医療ができなくなっちゃうっていう事態が入ってきちゃったわけじゃないですか、
はいはい、もうそうなってますね。
で無症状者は収容することができないとか言ってんだけど、うんうんうん、そういうことはもうだんだん変わってきてるし、僕はもう最後言いたいんだけど、例えば川口が介護施設定期検査やりましょうって言ったり、どんどんどんどん変わってきてます。それから田村厚労大臣がプール方式を認めて、PCR 検査をコストを安くしていくっていうのも認め始めました、
は
い、
世田谷方式ね。
そうそうそう、だからどんどんどんどん少しずつ力がね変わってきていく中で、はい、あのいい方向へ向かっていくっていうね、それを確信しながら今この状態だから頑張っていくってことが必要なんじゃないかと僕は思います。
リーダーもねちゃんとした声を届けてほしいと。
本当ね、
ありがとうございました。先生イケメンじゃないけど私は好きだし応援してるよ。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。